夫を持って礼拝を始めさせていただきます。
89番を持って主を褒めたたえます。 孤独文の20番孤独文の20番詩編91編を購読いたします。糸高き神のもとに身を痩せて隠れ、
全能の神の陰に宿る人よ、
主に申し上げよ。私の酒どころ砦、私の神より頼む方と。
神はあなたを救い出してくださる仕掛けられた罠から、脅し入れる言葉から。
神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。
あなたの傍らに一人の人、あなたの右に一万人の人が倒れるときすら、あなたを襲うことはない。
主はあなたのために御使いに命じて、
あなたの道のどこにおいても守らせてくださる。
彼は私を慕う者だから、彼を災いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。正英174番です。
Thank you.
姉妹お祈りをお願いします。
いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。主よ、このような幸いのものとなさせてください。私たちの自前の力ではできない幸いなものです。あなたにあって、あなたに継ぎ木され、あなたの命が私たちを突き動かし、あなたの真理の御言葉が私たちを導いてくださる時、これが道、これに歩めた、あなたが私たちを手を取って導いてくださる時、主よ、私たちはこの御言葉に値するものとして幸いなものとなって、あなたの御心にかなったものとして歩むことができます。私たち自身ではできないこの幸いなもの、幸いの道に歩むものとなりたい、その願っている一人一人が今日もあなたの御前にいます。キリストが完成してくださったその信仰と希望と愛の道に私たち一人一人を歩ませてください。分からず屋である私たちをあなたが指して、主よ、あなたを心得て心して歩むことができますように、私たちをあなたが支配してください。キリストにあって完成された信仰、その信仰によって私たちを満たしてください。そしてその信仰の行き着くその栄光の場へと私たちをあなたがいさせてください。今月の主よ、あなたにあって生きることを願います。この願っていることはここだけでのことではなく、家でも職場でも道でもどこにおいてもあなたの御心はなりますように、願ってやまない私たちでありますように、私たちを助けてください。イエス様がこの地上におられた時、イエス様は常に父の御心を願い、その道を歩み、ただの一度もイエス様は願ったことを失敗すること、願ったことのために悩んだこともありません。私たちにもこのイエス様に見られたその信仰を与えてください。すべてのことを願ってやまないものとなり、信じて願うものとなり、イエス様の完成されたその信仰の幸いの中に預かることができますように、私たちを助けてください。聖霊が良き先生となって私たちを心得させてください。イエス・キリストをより高く広く深く悟してください。その真理の御言葉が世の思い、煩い、そして私の自我とぶつかるとき、御言葉の方があまりにも力が強く、私の自我なんか飛んでいくような、そのような今月から、この主にあって祈り多い今月でありますように、イエスよ、助けてください。今日もあなたの聖なる聖餐式に預かる一人一人、主イエスキリストの御名と父親と命と栄光によってあなたが満たしてください。キリストにあってもっともっとその命が深くなり、高くなり、広くなり、そして私たちの愛を全ての道においてイエスキリストの姿が現れ完成されますように。言葉の一つ、眼差しの一つ一つが、主よ、あなたにあって 実られますように、そして主に栄光を捧げることができますように。イエスよ、あなたが助けてください。御言葉を取り継ぐあなたの働き人、あなたの力強い御手を持ってあなたが満たしてください。そしてその御言葉を通してあなたの御国が一人一人に来ますように。御心が天になることか一人一人になりますように。主がこの地が私たち回収一と支配してくださることを願います。今は礼拝の最初の時間です。最後の時間まで使わされた聖霊によって一人一人が満たされ、上と真音を尽くして主に礼拝し、主の真理と命と栄光に満ちたその御言葉に預かることができますように助けてください。今日の礼拝を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
33番をもって主を褒めたたえます。 主が制定され、主イエス・キリストを記念し、主が再び来られる日まで主の死を告げ知らせるものです。この聖餐は信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみがこのパンと杯に預かることができます。しかし私たちの主イエス・キリストが人の罪を清め死から救ってくださったことに対して疑いを持つ人はこのパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と私たちの主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖霊の言葉。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちの贖いのために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった慈愛に富みたもう父なる神様、そのあなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主をこの御体なるパンに預かるすべての生徒たちが祝福され、主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ではまずパンの分散に預かります。私は命のパンです。あなた方の先祖は腹のでマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。 まことにまことにあなた方に告げます、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かっていない方はおられませんか。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようお祈りします。私たちの贖いのために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった慈愛に富みたまおう父なる神様、そのあなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定してくださった御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と滅びが過ぎ去る印が与えられ、罪が清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ではこれより杯の分散に預かります。なる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技です。まことにまことにあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになりました。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだ杯に預かってない方はありますか。 祈ります。聖なる主よ、主の裂かれた体と流された血潮をいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、今一度感謝を捧げ、主の御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にあって残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。3章はじめに1節から5節までをお読みします。姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。ところであなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るときその寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に言った。私におっしゃることは皆いたします。アーメン。一言お祈りします。誠のボアズである私たちの贖い主イエス様、今日もあなたのご性質を教えてください。あなたがどのようなお方であり、私たちが贖われるとはどのようなことであるか。あなたは私たちにとってどのようなお方であるか、主よ、今日あなたがその大いなるご性質のうちのほんのわずかでも私たちに示してください。この語るしもべの唇と思いを清めて、あなたの身思い、あなたの真実、あなたの真理を余すところなく誤ることなく伝えることができますように、 一人一人聞く耳を清め、心思いを清めてください。御言葉の種を豊かに受け入れる土壌として、どうか今一人一人の畑を、心の畑を耕して、あなたの御言葉の命を豊かに何倍にもして実らせる、この聞く一人一人の魂であり命でありますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、まことのボアズであるイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。このルツ記の3章のところはですね、ルツが結婚するためのその活動です。最近婚活という言葉が流行っておりますけれども、結婚の活動ですね、いろいろな、インターネットとか、いろいろな方法がありますけれども、婚活というとですね、当然のごとく自分にとって、一番、好みの自分に合った、旦那さんあるいは奥さんを見つけるための、活動であり、それいかにですね、自分にとって、条件の良い、あるいは自分にとって本当に、この人は好みな、そういう、人のところにいかにしてですね、嫁ぐか、あるいはめとるか、それで、当然結婚とは、相手との兼ね合いもありますから、いかにしてですねその、兼ね合いをうまくやりくりするか、時には妥協したり、時には何か無理を飲んだり、そういうこともあるかもしれません。とにかく世の中のその婚活というものはですね、その価値基準、判断基準は自分が中心です。自分の好み、自分にとっての好条件、それらをもとにして世の中の人々は婚活をするんですけども、でも皆さん、好みって変化しますし、これがとても好きだって思っていたこともやがては飽きますよね。皆さんが、5歳の時好きだったものを今に至るまでずっとその趣味が好きだっていうの思いが離れない、そういう人がいたら、とても珍しいですね。10歳の好み、15歳の好み、それぞれ違います。ですから結婚した時の好み、その好みによって、相手を選ぶと大体飽きてしまいますね。ですから私たちは自分の好き、自分の好み、そうしたもので、相手を選ぶとやがて飽きることになります。神の国の婚活はですね、どのようなものか、それが今日のルツ記の3章のところに記されています。ここはルツの結婚のためのね、ナオミの指示される通りの結婚の活動ですけれども、神の国のこの婚活というのはですね、世の婚活と全く逆を言っています。何が逆かと言いますと、自分の好みや自分の意思は一切関係がないんですね。神の国の婚活というのは、アブラハムがその息子イサクの嫁探しの時にですね、そのストーリーを知っている方は知っていると思うんですけども、その息子イサク自身の嫁探しなんですけども、イサク自身の意思は全くもって関係ないんですね。イサクはリベカと結婚するんですが、そのリベカの意思も全く関係ないんです。ただ神の意思だけが関係してるんですね。神の国の婚活とは、自分の好み、自分の意思、それらは一切関係なく、神様のご計画、神様の御心、それが 100% 関係あるんです。ですから神の国の婚活はですね、今日のこのナオミがルツに言った通り、その霊的指導者の立場の人が、アブラハム はイサクの霊的指導的立場でしたから、アブラハムがそのしもべに指示をして、そしてしもべが神さんの御心を伺って、そして神さんの御心の嫁探しをしたんですけども、それと同じように、ね、ルツもこの自分の結婚相手は自分の意思ではなく、ね、ルツは私におっしゃることは皆いたしますと言って従順し服従しました。ですから神の国の婚活は自分の好み、自分の意思ではないんですね。主の御心、それがまず第一です。ちなみに聖書の中でですね、自分の好みとか自分の目の麗しさに従って恐れの赴くままに、結婚相手を選ぶと大体良くないことが起こるんですね。例えば創世記の6章、一節からお読みしていきますと、さて人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう、それは人が肉に過ぎないからだ、それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くことをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這う者、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。ここでですね、人が自分のより好みによって、ね、神の子らがその好きなものを選んで自分たちの妻に、好き放題にすると、良くない者たちが生まれてくるんです。そして人の地上に人の悪が増大し、力強い者、権力のある者が のさわって、弱い人はとことん搾取され、いじめられ、いたぶられ、そして力が力を滅ぼし、人の心がいつも悪いことだけに傾く、このようなことが生じるんですね。人が、いや特に神の子が自分の好き勝手なことをしてですね、そして結婚していくと、このように悪が満ちていくんです。もう一つ、結婚にの時に自分の好む相手、自分の目に好ましい相手を選んだのがサムソンでした。サムソンはですね、イスラエルにたくさん女性がいるのにもかかわらず、よりによって何か目に親しい美しいペリシテの女をですね、目取り、そしてそれが、その性質がサムソンの身を滅ぼすことになりました。聖書では、自分の好み、自分の目に従って進んでいくと、大体このようなですね、良くないこと、身を滅ぼすことになってしまいます。ですからこの聖書においてはですね、本当親あるいは霊的な指導者がその結婚相手を探すようになっております。でそれで、このナオミも、ね、あのルツ、義理の娘であるルツのその落ち着きどころを探すために、まあ、彼女が人働きをするわけですね。でそれでナオミはルツに言います。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。 ここで、あなたの身の落ち着くところを私が探してあげるために、この身を落ち着くところ、まあ、これの原文の意味はですね、家庭とか英語で言うとこのファミリーです。要するに憩いの場所であり、慰めの場所、休みの場所です。ルースのために、女性のために、娘のために、その休みの場所、憩いの場所を私が探してあげなければならないのでしょうか。あなたを幸せにするために、それがナオミの母としての役割だったんですね。女性にとっての落ち着きどころ、憩いの場所は、それは聖書によりますとですね、男性の左腕の下です。女性は男性の脇腹のところから取られて、そして、まあ、アダムのですね、肋骨から、その骨を一本取られてですね、そして、神様は その脇腹の骨から、女性を作られました。ですから女性のいるところは男性の腕の中、ちょうど脇腹のところですね、そこが女性にとって最もホームであり落ち着くところ、そういうことが聖書に書いてあります。ちなみに男性の左腕の下、なんで左腕の下か、結婚式の時は男性が講壇に向かって右側に立ち、女性は左側に立ちますね。男性の左腕の側に女性がいるわけです。この左腕の下、これは雅歌書の2章6節の方がところに、まあ、その根拠があります。まあ、それは、どうぞ皆さんお家で、お読みください。で、ナオミはですね、まあ、ルツに、まあ、あなたはこれこれのことを、しなさい、そういうふうに指示するんですね。結婚相手と会うときはですね、これはさすがに、ナオミが全部が全部やるわけではなく、ルツに指示をして、ルツが自ら従順し服従して、ルツが行動をしてですね、そしてボアズの元に行って、一人行って、そしてボアズのところに、申し込まなければならないわけですね。これはキリスト者も全く同じです。キリスト者もイエス様のもとに、ね、独り立ちして、そして一人、皆さんの自らの意思で霊的指導者の言葉に従い、皆さん自身で行かなくてはなりません。皆さん自身で嫁いで行かなくてはなりません。皆さん一人一人の責任です。確かにこのしもべは皆さんにですね、イエス様をおすすめすることができるんですが、でもイエス様のもとに行くのは皆さん一人一人の責任です。さて、ルツはですね、ナオミのに、まあ、これこれのことをしなさいと指示されるんですが、しかしその指示の内容はちょっと、ルツにとって、まあ、意外といいますか、ちょっとびっくりしたかもしれませんね。何しろ、あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとって、そのボアズのところに来なさい。で、夜食事が終わるまで気づかれないようにして、で、あの方が寝たらその足のところをまくってそこに寝なさい、ね。当時のイスラエルは、その街灯、その服がですね、まあ、ちょうど布団の役割をしておりましたので、ですからその衣の裾をめくって、で、その中にルツ、あなたは入っていきなさい。で、そうすればあの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう、言うんですね。このことは、ちょっとルツを戸惑わせたかもしれません。しかしですね、ルツとボアズが結婚すること、それは御心に、いや御言葉にかなったことです。なぜならボアズはこのルツの、いやナオミの家を絶やさぬ責任のあるお方だからです。その根拠は申命記の25章の5節の方にあります。要するに、ある人が死んだら、その彼に子供がいない場合はですね、 その死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟かその近親者、一番近い親類の人が、その女のところに、入って、そしてこれをめとって妻にしなければならない。申命記の25章に、その律法が、記されておりますから、ですから、ルツがボアズと結婚することは、それは御言葉にかなったことだったんですね。それでルツはとにかく、ナオミから言われた意外なこと、それはちょっと、って思ったこともあるかもしれないんですが、でもルツは従順するんです。私におっしゃることは皆いたしますと言って、そしてルツはその通りにしたんですね。ルツはナオミからの言いつけを守って、ね、身を洗い清めました。油を塗りました。そして晴れ着をまとって、ね、ボアズのところに行きました。この、ね、身を洗う、油を塗る、晴れ着をまとう、ね、そのようにしてからボアズのところに行く。そうすることの方がボアズにとって、ね、このルツをが、ね、好きになるでしょうね。ですから私たちもキリストのところに行くときは同じことをした方がいいです。すなわち私たちの身を水で洗い清める。水、それは御言葉の水の洗い清めによってとエペソ書に書いてあります。まず御言葉の水でもって私たちの体を洗い清め、またイエス様の言葉によって私たちは洗われます。ですからまず御言葉によって私たちを自身を洗い清め、そして油を塗り、油って、ね、聖書では聖霊のことを意味しますね。聖霊の油を私たちは蓄えて、ね、油貯金が必要だって、メッセージでイスザヤが語りました。聖霊の油で満たし、そして晴れ着をまとう。私たちにとっての晴れ着、それはキリストの裂かれた体です。キリストの裂かれた体は誠の衣、贖いの衣です。ですから私たちはイエス様のもとに行くときはそれらを、ね、身にまとって行くべきです。ルツは言われた通りに、その身を洗い、油を塗って晴れ着をまとって、そしてこのボアズが、ね、その寝るのを待ちました。6節から9節までのところを読みします。こうして彼女は内場に下って行って、姑が命じたすべてのことをした。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると積み重ねてある麦の端に行って寝た。それで彼女はこっそり行ってボアズの足のところをまくってそこに寝た。夜中になってその人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った、あなたは誰か。彼女は答えた、私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。アメン。女性が男性にですね、積極的に、結婚を求めること、これは当時のイスラエルとしてはとても異例なことでした。ましてや未婚の女性がですね、その男性が寝ているその裾をまくってその中に入っていくなど、ね、ちょっともってのほかだと思います。しかし実は彼女がしたことは真実なことだったんです。ボアズもその後彼女にこういう言葉を言っております。10節からですね。するとボアズは言った、娘さん、 主があなたを祝福されるように。あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。なんとあなたの後からの真実は先の真実に勝っている、要するにルツのこの行動は先の真実、ルツがナオミにした真実、ルツが自分の神、自分の民を捨てて誠の神のところに来たこと、それよりも勝ってるんですね。私たちも確かにですね、それまでの世のことを捨てて神の国に入っていくこと、それは大切なことです。しかしそれよりも勝ってる真実、それは皆さん自身が自ら独り立ちして主イエス様の御衣の内側に入っていくこと、取り込んでいくこと、それがより先の真実よりも勝った真実です。皆さん自身が一人で自らの意思を持って御言葉に従順し、霊的指導者に服従し、そしてイエス様の御衣の裾を広げてその中に入っていくこと、その真実は先の真実にも勝ることです。ルツは新共同訳聖書ではこういうふうに言っております。私はあなたのはしためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げてこのはしためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。アーメン。イエス様こそ皆さんの家を絶やさない責任のある方です。坊主は彼女らがしたことを褒めました。祝福があるようにと。で、あなたは貧しい者でも富む者でも若い男たちの後を追わなかったからですと書いてありますが、この若い男たち、これはですね、この原文の意味は、選択されたもの、選ばれたもの、ということです。ですからあなたの真実は先の真実に勝っている。なぜならあなたはあなたで選んだのではない、あなたの好きな若い人を選んだのではなく、御言葉に沿った、新命記に記されている御言葉を盾にとって私のところに来た、あなたは私を買い戻しの権利のある親類だということで私のもとに来て私の衣の下の守りをあなたは求めてきた、よくやった、あなたの真実は勝っている、そういうことなんですね。私たちも誠のボアズ、皆さんにとってのボアズであるイエス様に言うべきです。私はあなたのはしためです。あなたの衣、あなたの贖いの衣、それを衣を広げてこのはしためを覆ってください。あなたは私を買い戻しの権利のあるお方だ。あなたは私を罪から死から贖い出して命へと買い取ってくださるお方です。あなたは私の家を絶やさない責任のあるお方ですと、そういうふうにですね、イエス様の懐に飛び込んでいくんです。皆さんの本当の落ち着きどころ、それはどこでしょうか。女性にとっての落ち着きどころ、女性にとってのその安息の場所は男性の腕の中、男性の脇腹のところでしたが、皆さんにとっての落ち着きどころ、それはイエス様の身腕の中、イエス様の衣の内側、イエス様の脇腹のところです。 イエス様の脇腹、そこは十字架上で槍で突かれ、そこから血と水が流れ出ました。皆さんはそれによって贖われたんです。イエス様の死によって皆さんは生かされた。アダムはその脇腹が取られるとき、深い眠りに神様によって落とされました。そしてその眠りのうちに脇腹の骨が取られて、そしてその骨によって女が組み立てられました。そしてその女性がアダムのところに連れてこられたとき、アダムは甚だ喜びました。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、私はこれを女と名付けよう。同じようにイエス様も皆さんが生み出したんです。十字架の死によって皆さんをイエス様が見るとき、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、そのようにおっしゃるんです。皆さんの誠の居場所、それはイエス様の御衣の中、イエス様の腕の中、イエス様の脇腹のところです。そしてイエス様は私たちの覆いとなり、私たちの上ではためくそのイエス様の旗印は愛です。ボアズは御言葉を盾にとって、ね、自分の懐に飛び込んできたルツに、ね、御言葉を大切にするボアズとしては、彼女のその御言葉にかなった願いを、ね、蹴るわけにはいきませんでした。同じようにイエス様は御言葉です。御言葉なるキリストは御言葉を盾にとって願い出る皆さんのその言葉を拒むわけにはいかないんですね。御言葉に沿った願いを皆さんがするのであれば、御言葉なるイエス様はそれを叶えてくださいます。12節からのところをお読みします。坊さん言うんですけれども、ところで確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。しかしもしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく朝までお休みなさい。こうして彼女は朝まで彼の足のところに寝た。確かにボアズはですね、ルツの買い戻しの権利のある親類ではあるんですが、でもボアズよりももっとですね、ルツにふさわしいといいますか、よりルツを目取るべき責任がより重い親類が他にいるわけですね。ボアズは彼を差し置いて結婚することは、それは道理にかなわないことだということで、私はそのことを、ないがしろにはできない言うんです。つまりこの時点ではですね、ボアズとルツの結婚はまだその人の意思次第なんですね。確かにボアズはルツにとっての権利のある方であり、ルツにとってボアズは同じなんですが、そしてナオミもですね、ボアズと結婚してほしいという願いはあるんですが、しかしそれはまだ彼らの願い通りにできる問題ではないんです。私たちも結婚の段においてですね、そのようなところを通ることがあります。私たちの思い、意志、私たちの力の及ばぬところを、それによりけり、この結婚はよりけりだ、そういうこともまたあります。しかしその時はどのようにすればよいか、これはナオミが18節でこういうふうに言っております。 18節、姑は言った。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうか、ね、ここでは待っていなさい。この待つという言葉、ヘブライ語でヤーシャブという言葉なんですが、この言葉は非常に広い意味があります。ヤーシャブは待つという意味の他に住む、あるいはとどまる、座る、要するにですね、じっと落ち着いていること、落ち着いて静かにしていること、じっと座っていること、そういう意味なんですね。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで落ち着いて静かにして座っていなさい、そういうことですね。この結婚、これからどうなるのか、それは次回のお楽しみにしたいんですけども、とにかく自分の手の届かないこと、その結婚がですね、自分の力の及ばないところにあるとき、それは主の御前にですね、手放すんです。主に任せるんです。落ち着いて信頼していれば、あとはあの方が全ての手続きをしてくださいます。私たちの人生のあらゆる場面において、自分の手の届かないところで物事が取り決めされることがあります。その時は主に委ねて落ち着いて信頼してるんです。そこに力があります。私はいや、ちょっと落ち着いてじっとしてられないから早馬に乗って何とかしよう、そうするならば、そのますます事態はややこしいことになってしまいます。こういう時は落ち着いて信頼するべきです。ボアズこそ皆さんにとっての、イエス様こそ皆さんにとっての誠のボアズです。皆さんはこのボアズの前で言うべきです。私はあなたのはしためです。どうかあなたのその御衣で私を包んでください。あなたの懐、そこが私の居場所ですと、その願いをですね、まことのボアズであるイエス様は喜んで聞いてくださいます。どうか皆さんはこのまことのボアズに包まれて、守られて、育まれて、そして妻として、ね、愛されて、養われて、そして健やかなこの地上における残された日々を過ごしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ではこれより皆さん一人一人が自らイエス様の衣の裾を広げて、そこに入っていって、そしてイエス様に迫ってください。あなたこそ私の家を絶やさぬ責任のある方ですと、今皆さん一人一人が誠のボアズであるイエス様に祈り願い求める時としましょう。 私はあなたのはしためです。どうぞあなたの衣の裾を広げて、このはしためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。あなたは私たちの死から命へと買い戻しの権利のあるお方です。あなたは私たちの罪から贖い清め、あなたの義へと贖い出してくださる責任のあるお方です。どうぞあなたの御衣の裾を広げて、このはしためをあなたの衣によって覆ってください。あなたの脇のところこそ私たちの居場所、どうかしよう。ここにいる生徒たち一人一人を覆ってくださいますように。主イエスキリストの名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の87番を賛美し、その後に献金の感謝の祈りをしたいと思います。
Oh,
献金の感謝の祈りをいたします。あなたの御衣を下へ求めて、今日もここに生徒たちが集いました。また諸々の都合によってこの場所に集えなくても、いつでもあなたの御衣を下へ求めている生徒たちをも覚えます。イエスよ、あなた誠のボアズ、彼らをその御衣で覆い、彼らの家を絶やすことなく、彼らをあなたの御衣によって清め、罪から贖いなし、死から贖いなし、永遠の命へと、救いへと、あなたが贖い出してくださる恵みを感謝いたします。今生徒たちはそのあなたに感謝を捧げ、あるいは十分の一を捧げ、あるいは願いを携えて御前に出ております。どうか一人一人のその願いをあなたが聞いてくださり、一人一人を健やかにし、感謝であふれさせ、ますます満ち足らせてください。どうか生徒たち一人一人の仕事の手の技を祝福し、その行く先々において勝利し、栄え、祝福されますように。生徒たち一人一人が守るその家庭が祝福され、命で満たされ、そしてこの地上におけるボアズのもとへと乙女たちは導かれ、また男性たちはルツをめとり、そしてこの地上において栄え、名を上げていきますように。イエスよ、助けてください。どうか生徒たちのうちから病や貧しさ、あらゆる困難を取り除き、あらゆる災いから守り、あなたの幸いのうちに長き命で満ち足らせてくださいますように。生徒たち一人一人のその手の技を祝福してください。生徒たち一人一人がなすあらゆる事業、あらゆるあなたにある身に沿いを増し加えてくださいますように。今日いただいたすべての恵みに感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。最後に主の祈りを持って主を褒めたたえ賛美します。
557番です。
昔イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをタダで受けなさい。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後も世々限りなくありますように。アーメン。そこまでいたします。引き続き忍び前に出て祈りたい方はどうぞお残りください。